本日私たちにくださる神様の御言葉は使徒言行録28章3節から10節です。パウロが一束の枯れ枝を集めて火にくべると、一匹のマムシが熱気のために出てきてその手に絡みついた。住民は彼の手にぶら下がっているこの生き物を見て互いに言った。この人はきっと人殺しに違いない。海では助かったが、正義の女神はこの人を生かしておかないのだ。ところがパウルはその生き物を火の中に振り落とし、何の害も受けなかった。体が腫れ上がるか、あるいは急に倒れて死ぬだろうと彼らはパウルの様子を伺っていた。しかしいつまで経っても何も起こらないのを見て考えを変え、この人は神様だと言った。さて、この場所の近くに島の長官でプブリウスという人の所有地があった。彼は私たちを歓迎して3日間手厚くもてなしてくれた。時にプブリウスの父親が熱病と下痢で床についていたので、パウルはその家に行って祈り、手を置いて癒した。このことがあったので島の他の病人たちもやってきて癒してもらった。それで彼らは私たちに深く敬意を表し、船出の時には私たちに必要なものを持ってきてくれた。アーメン。アレクサンドリアの船に乗船していた人々は、船首が深みに挟まれた浅瀬にめり込み、船尾が激しい波で壊れ出し始めると、一斉に地中海の海に飛び込みました。彼らは冷たい冬の海の中で泳いだり、板切れにつかまって激しい波をかき分けて、船身バンクの末にマルタ島に上陸しました。しかし不運は重なり、マルタ島には冬のにわか雨が降り注ぎ、寒さが猛威を振るっていました。一生持病に悩まされてきた老年のパウロにはとても辛い状況だったことでしょう。それでマルタ島の原住民の目にも一斉に押しかけてきた276人の遭難者の中で、おいて病弱なパウロが最も哀れに見えました。島の住民たちはパウロとその一行に格別な哀れみを施し、すぐに焚き火を用意してくれました。何よりもまずは寒さで下がってしまったパウロの体温を回復させるためでした。3節を見てみましょう。パウロが一束の枯れ枝を集めて火にくべると、一匹のマムシが熱気のために出てきてその手に絡みついた。焚き火の前のパウロが枯れ枝を一束取って火の中に投げ入れました。すると枯れ枝の束の中にいたマムシが火の熱気に驚いて飛び上がりながらパウロの手を噛みました。そして噛んで離れませんでした。マムシを意味するギリシャ語のエキドナは、イエス様が偽善的なパリサイ人たちをマムシの子らよと叱咤なさった時に使われたその単語です。昔も今もマムシに噛まれたら致命傷を受けるか命を失うことになります。4節を見てみましょう。住民は彼の手にぶら下がっているこの生き物を見て互いに言った。この人はきっと人殺しに違いない。海では助かったが、正義の女神はこの人を生かしておかないのだ。島の住民たちはパウロが殺人者に違いないと断定しました。彼らの民間信仰によると、マムシに噛まれて死んだ人は殺人者でした。彼らは殺人者であるパウロが死の暴風の中からは生き残ったが、結局は正義の女神の裁きを避けられなかったと囁き合いました。五節の証です。ところがパウロはその生き物を火の中に振り落とし、何の害も受けなかった。パウロはマムシを火の中に振り落としました。パウロにはいかなる異常な症状も現れませんでした。6節です。体が腫れ上がるか、あるいは急に倒れて死んだろうと彼らはパウロの様子を伺っていた。 しかし、いつまで経っても何も起こらないのを見て考えを変え、この人は神様だと言った。島の住民たちは、マムシに噛まれたパウロの手が致命的に腫れ上がるか、あるいはパウロが直ちに救死するだろうと考えました。しかし、いくら時間が経ってもパウロは無事でした。住民たちの常識や経験では初めてのことでした。彼らは今度はパウロが神様だと再び囁き始めました。住民たちはマムシに噛まれたパウロを、最初は正義の女神の裁きを避けられなかった殺人者に違いないと断定しました。しかし、マムシに噛まれたパウロが死ぬどころか何の異常も見せなかったので、彼らはパウロを神だと考えるしかありませんでした。パウロがリストラで先天性の下半身麻痺の人を立ち上がらせた時、そこの人々はパウロを神として崇めようとしました。パウロは自分の服を裂いて彼らを押し止めました。自分が彼らの崇拝を受けることは、神様の御前で彼らと自分を同時に破滅させる犯罪行為だったからです。もしパウロが自分を指して神だと囁くマルタ島の住民たちの言葉を聞いていたなら、パウロは当然それは違うと彼らの間違った考えを正していたことでしょう。しかし、パウロが何の反応も見せなかったのを見ると、住民たちがパウロを神だと囁いた声をルカだけが聞いて本文に記録したことがわかります。人と人との最初の出会いは、その後の関係に大きな影響を及ぼします。島の住民たちは遭難してきた老いて病弱なパウロを格別な憐れみの対象として見ました。それ以外の反転がなかったなら、島の住民たちは3ヶ月後にパウロが島を離れるまで彼を憐れみの対象としてだけ考えたことでしょう。パウロの言葉に特別な権威を付与する必要もありませんでしたし、3ヶ月間パウロ一行を丁寧にもてなし続ける理由もありませんでした。しかし、憐れみの対象だったパウロの地位が、マムシに噛まれた事件を通して島の住民の間では神の存在として垂直上昇しました。偶然にそうなったわけではありませんでした。それはマルタ島の住民たちの前でパウロを高めようとなさった神様の摂理でした。エジプトの王子の身分で、エジプトの王宮で40年間帝王教育を受けたモーセは、その後ミディアンの荒れ野で羊飼いに転落してしまいました。帝王教育を終えたモーセに対する神様の霊的訓練が始まったのでした。40年の歳月が流れ、モーセは80歳になりました。世間の観点から見たら、モーセの人生はすでに終わったも同然でした。その年になるまで舅の家で暮らしていたモーセに、何か大きなことができるとはモーセ自身も信じていませんでした。しかし、神様はその80歳の老人であるモーセを呼ばれ、エジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの民を解放するように命じられました。唖然とした顔でモーセは神様において役立たずの自分の代わりに資格のある人を使われるよう申し上げました。神様がそんなモーセに送ってくださった人が、モーセよりも3歳年上のモーセの兄アロンでした。 兄弟の序列が厳しかったユダヤ人社会で、モーセが兄を自分の配下に置くことはやはりとんでもないことでした。難色を示したモーセに神様は怒ってこうおっしゃいました。出エジプト記4章15節から16節です。彼によく話し、語るべき言葉を彼の口に託すがよい。私はあなたの口と共にあり、また彼の口と共にあって、あなたたちのなすべきことを教えよう。彼はあなたに代わって民に語る。彼はあなたの口となり、あなたは彼に対して神の代わりとなる。神様は恐れで躊躇しているモーセに、神様のような神の存在として立ててくださることを約束なさいました。モーセがエジプト脱出の証明を担えるように、兄のアロンだけでなく全ての人の前でモーセに神の権威を与えてくださるということでした。80歳の老人になるまでミディアンの荒れ野のみすぼらしい羊飼いだったモーセは、神様が与えてくださった神の権威に支えられ、エジプト脱出の証明を完遂することができました。神様は主のフィペレテスとマルティスたちが神の御心を成し遂げることができるよう、ご自分の神の権威を与えてくださいます。神様がご自分の神の権威を与えてくださらなかったなら、預言者エリアが一人でバールとアシェラの預言者850人を一挙に制圧することはできなかったことでしょう。主の神の権威がなかったなら、漁師出身のペテロの説教で一日に3000人が悔い改める生命の奇跡も起こらなかったことでしょう。神様のために自分の人生を投げ打った人にだけ、このように神様はご自分の神の権威でその人を高めてくださることを、その人の人生で確認できます。そしてその人はもっと謙遜になります。自分が低くなればなるほど、自分の人生を通して神様がご自分の栄光のために、ご自分の神の権威をもっと大きく表出なさることを知っているからです。冷たい冬の海からマルタ島に上がってきたパウロが、冬のにわか雨と寒さでどれだけ震えていたからでしょうか。島の住民たちは276人の遭難者の中でパウロを格別な憐れみの対象として見るようになりました。しかしパウロは地中海で遭難して、偶然にマルタ島に上陸した旅行客でも商人でもありませんでした。パウロは神のヒペレテスとマルティスでした。神様は島の住民の目には格別な憐れみの対象にしか見えなかったパウロに、マムシに噛まれる事件を通して神の権威を与えてくださいました。マルタ島でもパウロを通じて成し遂げるべき主の御心があったからです。マムシに噛まれても死なない神のような存在が現れたという噂は、一瞬にして島全体に広まりました。7節を見てみましょう。さてこの場所の近くに島の長官でプブリウスという人の所有地があった。彼は私たちを歓迎して3日間手厚くもてなしてくれた。マルタ島の第一人者にプブリウスという人がいました。彼がローマ帝国の行政官だったのか、それとも原住民たちの中で最も位の高い人だったのかは不確かです。 どっちであれ、彼は島の住民たちに最も大きな影響力を及ぼす人でした。そのプブリウスもやはり、マムシに噛まれても死ななかったパウロの噂を聞きました。彼はパウロ一行を自分の私有地に招待して3日間手厚くもてなしました。もしパウロがマムシに噛まれた事件が起こらなかったなら、マルタ島の第一人者であるプブリウスが老年の病弱でみすぼらしいパウロを招待して3日間も手厚くもてなすことはなかったでしょう。一生を持病に悩まされていた老年のパウロは、死のエウラキロンの暴風に見舞われ、14日も飲まず食わずの状態でした。浅瀬にめり込んだアレクサンドリアの船から冷たい冬の海に飛び込み、マルタ島まで激しい波をかき分けて相当な距離を移動しなければなりませんでした。島に上陸してからは冬のにわか雨と寒さでブルブル震えていました。このように疲れに疲れ果てた病弱なパウロの体力を完全に回復させるためには3日でも足りなかったことでしょう。しかしパウロはプブリウスの手厚いもてなしをじっと座ってただ受けていたわけではありませんでした。8節です。時にプブリウスの父親が熱病と下痢で床についていたので、パウロはその家に行って祈り、手を置いて癒した。パウロが見ると、プブリウスの父親が熱病と下痢で床についていました。パウロがプブリウスの父親の症状をそのように予断したわけではありません。本文を記録したルカは職業が医者でした。医者であるルカがプブリウスの父親の症状を熱病と下痢と確認してそのように記録したのでした。当時の医学では熱病と下痢はいずれも治しやすい病気ではありませんでした。ひどい場合には命を失う場合も多々ありました。プブリウスがパウロに自分の父親の病気を治してほしいと頼んだわけでもありませんでした。パウロがプブリウスの父親が熱病と下痢で苦しんでいる姿を先に見て、彼の部屋に入って彼に手を置いて祈った結果、彼の病気はきれいに癒されました。それは終わりではなく、始まりに過ぎませんでした。パウロがプブリウスの父親の熱病と下痢を癒したという噂もやはり島中に一瞬にして広まりました。9節の証です。このことがあったので、島の他の病人たちもやってきて癒してもらった。他の病人たちと翻訳された表現がギリシャ語の原文には残りの病人たちと記録されてあります。2000年前には当時の医学で治せない病気が多くありました。それでずっと病人として残っているしかなかった人たちがパウロの元に来て病気を癒してもらいました。ギリシャ語の原文には来るという動詞と癒されるという動詞がいずれも未完了形で記録されてあります。不治の病の病人たちが次々とパウロの元を訪れ病気を癒してもらったという意味です。神様のフィペレテスとマルティスであるパウロが単純に肉体の病気だけを癒したでしょうか。自分を訪れてきた人々に救いの福音を共に伝えたことは自明ではありませんか。そのような観点で、冬のにわか雨が降り注ぎ寒さが猛威を振るっていたその日の朝に 冬の海から上陸した老いて病弱なパウロは、その島の住民たちを霊と肉愛ともに救ってあげるために、神様が送ってくださった神様の特別な贈り物でした。十節を見てみましょう。それで彼らは私たちに深く敬意を表し、船出の時には私たちに必要なものを持ってきてくれた。パウロを通じて神様の恵みを受けた島の住民たちは、深い敬意でパウロ一行をもてなしました。パウロ一行がマルタ島にいる間、彼らの寝食を誠心誠意提供しました。3ヶ月後にパウロ一行がマルタ島を出発する時には、船で必要なものを持ってきてくれました。イスラエルに大飢饉が起きた時のことです。神様は預言者エリアをサレプタのヤモメの家に送って、食事を解決するようになさいました。エリアはサレプタに行って、神様がおっしゃったヤモメに会い、パンをくれるように頼みました。列王記17章12節から14節です。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。ただ壺の中に一握りの小麦粉と瓶の中にわずかな油があるだけです。私は2本の薪を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。エリアは言った。恐れてはならない。帰ってあなたの言った通りにしなさい。だがまずそれで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜならイスラエルの神主はこう言われる。主が地の面に雨を降らせる日まで壺の粉は尽きることなく、瓶の油はなくならない。サレプタのヤモメは経済的に余裕のある金持ちではありませんでした。その正反対でした。ヤモメの手元にあったのは一握りの小麦粉とわずかな油だけでした。ヤモメはそれでパンを作って、息子と最後の食事をとった後に飢え死にになるところでした。エリアはその哀れなヤモメに自分のためのパンを先に作ってくれるように求めました。その哀れなヤモメと息子の最後の生命を分けてくれという要求でした。エリアはそうしてくれれば、飢饉が終わるまでパンを作るために必要な小麦粉と油を神様がくださるという神様の約束も付け加えました。最後の生命を分けてほしいという初めて見る男の頼みを聞く女性がどこにいるでしょうか。しかしサレプタのヤモメはエリアが伝える神様の約束を信じ、最後の材料でエリアに先にパンを作ってあげました。神様の約束を伝えるエリアに、神様が与えてくださった神の権威があったからでした。そしてエリアが伝えた神様の約束通りに、飢饉が終わるまでそのヤモメの家では小麦粉と油が絶えることはありませんでした。去る9月の4週目の週に、区域長の聖書勉強を指導したチョン・ジェギュ牧師はこれと関連して重要なことを話しました。神様は大飢饉からエリアを救われるためにサレプタのヤモメのもとにエリアを送られましたが、それと同時にそのヤモメと息子を救われるためにエリアを彼らのこの2人のもとに送られたということでした。とても適切な指摘です。エリアは神様がサレプタのヤモメを通して食事をくださったからといって、 そのやもめと息子は飢えて死んでも構わず、自分だけ腹いっぱいになればよいとは思いませんでした。エリアはやもめから一食分のパンをもらう代わりに、そのやもめと息子を飢饉から救おうとなさる神様の通路の役割を忠実に履行しました。サレプタのやもめはエリアを通して飢饉が終わるまで小麦粉の壺と油の瓶が空にならない神様の恵みを授かりました。サレプタのやもめは自分のお腹が満たされたからといってエリアを見知らぬふりをしませんでした。彼女は自分のために神様の通路となってくれたエリアをその後ももてなしました。今度はサレプタのヤモメがエリアのために神様の通路となったのです。二人のうち誰一人として神様の恵みの終着駅になろうとはしませんでした。彼らは引き続きお互いに相手のための神様の通路となりました。サレプタのヤモメは大飢饉の中でエリアのためのマルタ島となり、エリアはサレプタのヤモメのためのもう一つのマルタ島となりました。この二人の出会いを通じて死の大飢饉の中でも神様の生命は四方に広がっていきました。今日の本文の場合も同じです。マルタ島はすでにお話ししましたように、皇帝の法廷に主のヒピレテスとマリティスとしてパウロを立たせようとなさる神様が、死のエウラキロンの暴風に見舞われたパウロのために初めから用意なさった避難所でした。それでマルタ島の住民たちは最初からパウロを格別な憐れみの対象としてみなし、逆説的にもマムシに噛まれて神の権威を与えられたパウロは第一人者であるプブリウスの特別なもてなしを受けました。しかしパウロはそれが自分の当然な権利であるかのように一人で楽しもうとはしませんでした。パウロは熱病と下痢で苦しんでいるプブリウスの父親をはじめとしてマルタ島の病人たちを次々と神様の御名で癒してあげました。島の住民たちはその恩返しに3ヶ月間パウロ一行の寝食を誠心誠意もてなしてくれただけではなく、パウロ一行が島を離れる時には船で必要なものを持ってきてくれました。チョンジェギュ牧師先生の表現を借りると、マルタ島は神様がパウロのために初めから用意なさった避難所でしたが、同時にその島の住民たちにとってはパウロが神様が彼らの救いのために初めから用意なさったもう一つのマルタ島でした。彼らの中の誰一人として神様の恵みの終着駅になろうとはしませんでした。パウロも島の住民たちも引き続きお互いに相手のための神様の恵みの通路になってあげました。その結果マルタ島は新しい生命の島として昇華されました。このように神様の恵みを授かった人はいかなる場合でも神様の恵みの終着駅になろうとはしません。自らが神様の恵みの終着駅になって神様の恵みを独り占めしようとする人はまだ神様の恵みを知らない人です。神様の恵みの特性はある一箇所にとどまることなく流れ続けます。それで 神様の恵みを体験した人は、その後もその恵みの通路となり、その人の人生を通して新しい生命の奇跡が起こります。都心部で展示場を経営する信者の方の経験談です。主を信じる知人の要請で、芸術家であるその方の息子さんの作品展示会のために展示場を無料で貸してあげたそうです。若い芸術家は自分がお祈りしながら望んでいた展示場と同じ展示場を神様がくださったと、展示場の主人の前で神様に感謝を捧げました。しかし彼は展示会が終わるまで、その展示場を無料で貸してくれた展示場の主人にはただの一言も感謝の意を表しませんでした。お祈りしていた展示場と同じ展示場を与えてくださった神様の恵みが、その若い芸術家に何もないのに天から降ってきたでしょうか。その展示場の主人を通して与えられたのではなかったでしょうか。展示場の主人がその若い芸術家のために1週間分の収入を諦めたのです。ですから神様に対するその若い芸術家の感謝は、彼のために喜んで神様の通路となってくれた展示場の主人にまでつながるのが当然ではないでしょうか。しかし彼はそうしませんでした。自らが神様の恵みの執着液になってしまった彼は、実は神様の恵みを知りませんでした。一度でも彼を経験した人なら、彼のためにもう一度神様の恵みの通路になってあげるでしょうか。そんな人の人生を通じて、果たして新しい生命の奇跡が起こるでしょうか。しかしどうでしょうか。その若い芸術家が実は私たち自身の姿ではないでしょうか。今日はイエス様の生誕を記念し、主の再臨を待望する大臨節3番目の主日です。この地に人間の体で来られた神様であられるイエス様は、父なる神様の恵みと愛を独占しようとなさいませんでした。イエス様は神様の救いの恵みと愛を人間に分けてあげる通路としての使命を果たされるために、十字架の生贄として亡くなられ、死の権勢を打ち破って3日後によみがえりました。イエス様が十字架を通して完成なさったその救いの恵みと愛が、私たちにどのように伝わりましたか。天から突然落ちてきたのでしょうか。誰か人を通して伝わりませんでしたか。しかし私たちはその人を完全に忘れて生きているのではないでしょうか。私たちがこのように自らが神様の恵みの執着液となって生きていく限り、私たちを経験した人々はもう一度私たちのための神様の通路にはなってくれないでしょう。今年が終わるまで残りの2週間、今年も私たちそれぞれのために神様の恵みの通路となってくれた方が誰か、私たちそれぞれの人生を顧みましょう。そして私たちのために喜んで神様の通路となってくれた方々に、電話で、手紙で、感謝の挨拶を伝えましょう。できれば その方々を訪れて、訪ねて、温かいお茶でも一杯おもてなしいたしましょう。いかなる場合でも、私たち自身が神様の恵みの執着液になろうとする愚かさを、再びこれ以上繰り返さないようにいたしましょう。神様の恵みに対する感謝は、その恵みの通路となってくれた人々にまでつながらないといけないことを忘れないようでいましょう。これまでたくさんの人々が私たちのための丸太塔になってくれたように、私たちもやはり多くの人が訪れる丸太塔として生きていきましょう。そのような私たちの人生を生ける生贄として受け取ってくださる神様が、私たちがこの世界でつまらない存在だとしても、私たちにご自分の神の権威を与えてくださるでしょう。その時から私たちの人生を通じて、3日目によみがえられた主の新しい生命が四方に広がる、まことの新しい日、新しい年が始まるでしょう。お祈りいたしましょう。神様は大飢饉からエリアを救ってくださるために、サレプタのヤモメに送られましたが、同時にそのヤモメと息子を救ってくださるために、その母子にエリアを送られました。エリアとサレプタのヤモメは、お互いが相手のための神様の恵みの通路としての役割に徹することで、死の飢饉の中でも神様の生命の奇跡は止まりませんでした。神様は主のフィペレテスとマルティスであるパウロのための避難所として、初めからマルタ島を用意なさいましたが、その島の住民たちにとっては、パウロが神様が彼らの救いのために用意なさったもう一つのマルタ島でした。パウロと彼らもやはり、お互いが相手のための神様の恵みの通路としての役割に徹することで、民間信仰で乱れていたマルタ島が神様の生命で満たされることができました。イエス様は主の十字架の救いの恵みを、誰か人を通して私たちに施してくださいました。しかし私はその人を完全に忘れて生きてきました。神様は今年も多くの人々を通路にして、私に多くの恵みを施してくださいました。しかし神様の恵みに対する私の感謝は、神様の恵みの通路となってくれた人々にまではつながりませんでした。このように自らが神様の恵みの執着液になって、周囲の人々との関係をこれまで断絶させてきた私の愚かさをお許しください。大輪節3番目の手術を迎えて、今年が終わる前に、私たちそれぞれのために神様の恵みの通路となってくれた方々を記憶し、感謝を伝えるサレプタのヤモメ、マルタ島の住民になれるようにしてください。これまで多くの人たちが私たちのためのマルタ島になってくれたように、私たちもやはり多くの人々が訪れるマルタ島になれるようにしてください。私たちはつまらない存在だとしても、神様が与えてくださった神の権威に力を得て、私たちの人生を通じて、3日目によみがえられた主の新しい生命が四方に広がる新しい日、新しい年が毎日繰り広げられるようにしてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。